どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。今ですね、収録時間が、2019年の2月の17日の23時20分です。ということは、あと40分で日をまたいでしまうので、今日も、時短配信ということで、始めていきたいと思います。今ね、 YouTube の方ね、なんだっけ、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K のね、レビュー動画を作って、配信したばかりなんですよ。で、もう少し早く配信できるかと思ったんだけど、それができなくて、ちょっと終わってすぐに、ポッドキャストの方の収録をして配信しなきゃいけなくなっちゃったっていう感じなんですけど、まあ、今までで一番多分時間的にきついかなと、いうところですね。今、BGM で流れてるのは、いつもお世話になってるサンドストライプさんから、カインドネスっていうね、やわりとしたピアノの楽曲が流れております。もう今の僕の心にぴったりみたいなね、なんていうんですか、もう荒れた心に、なんていうかな、こう、染み入るというのかな。そんな感じですよ。もう本当疲れた。いろいろあるんですよ。もう仕事とかいろいろ、まあ、プライベートもね、ありますよ。今ね、ちょっと、配信って思ったらね、友達さんとちょっとチャットが入って、そこでちょっと話は盛り上がったんですが、なんかね、こう、今、トマト屋さんは、電動のスライダーが欲しいらしく、こう、いろいろご自身の、仕事で使いたいというようなことをね、おっしゃってるわけですが、いや、ほんと、相変わらずアンテナがね、高いというのか、なんていうのか、張り巡らせてるというのかな、いい商品をね、よく見つけてね、紹介してくれるんですよ。ありがたいことに。まあ、その商品のことについては、Twitter とか何とかで書くかもしれないし、忘れてるかもしれませんが、今回のね、お題はね、実は本当に考えてなくて、一応、YouTube のこととかも話していきたいなと思ってます。今回のポケットシネマカメラ 4K のこととかに関してとかね、はい。あとは何だろう、今ね、まあいいや、それで、そうだ、今回からね、新メンバーでもないんだけどね、前から言ってるもう一人のメンバーがね、参加してるんですよ。まあ、ガネっていうおじさんがね、参加してて、今回のポケットシネマカメラ 4K の配信から、そのひげおじさん、ガネさんがね、出てるので、そちらの方ももし気になったらぜひ見ていただけるとありがたいかなと思います。あとはなんだっけ、あ、そうだ、まあいいや、今回は本当に短く、本当に15分ぐらいで終わっていきたいと思ってるんで、手短にちゃと進めていきます。はい、というわけで、今回も短い時間となりますが、よろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。それでは本編の方を始めていきたいと思います。今回 YouTube の話ね、そうだ、今回さっき話したガネさんの方がね、参加してきたから、ちょっと YouTube の方のコンテンツのリニューアルみたいなものを、ね、ちょっと進めたいなってなってきてるんだけど、まあ、その彼自身がそんなね、収録に参加できるような人間じゃないんで、多分、まあ、当面はまだ、レギュラーというか、たまにスポットで来るような感じでね、配信することになると思いますよ。で、実際ね、今回配信してるやつだって、彼が参加した撮影日って結構前で、ブラックマジックのカメラ、ポケットシネマカメラ 4K の、データ収集というか、いろいろこう情報収集というか、そういったものに時間がかかってて、その関係でちょっとね、配信がだいぶ遅れちゃったんですよね。まあおかげでね、ちょっとやきもきさせちゃったかななんて思わなくもないですが、まあようやく配信できたんで、ちょっと これからね、メッセージでも送ってやろうかなと思いますね。うん。あとなんだっけ。うん、まあ、これは別にその、YouTube の方のそのコンテンツの方で、結構ね、頻繁に言ってることなのかな。うん、まあ喋ってることだとは思うんだけど、その今回の紹介したポケットシネマカメラ 4K っていうのは、もう本当にさっきね、ちょっとたまたま、視聴者の方からね、コメントをいただいてね、男のロマンみたいなカメラみたいなことをね、ちょっと、コメントもあったんだけど、まあ、まさしくね、こう、本当にもう、ロマンそのものみたいなカメラで、もう安くて、便利機能がなくて、異常に、撮影の、まあ、画質が異常にいいっていうね、しかも、特筆すべきはっていうか、一番すごいのは、その収録形式が圧縮形式、まあ一般的な H.264 とかそういった圧縮形式ではなくて、プロレスだったりとか、さらにその上のシネマ DNG ローで撮れるっていうところなんですよね。ちなみにビット数で言うと、H.264 とかの圧縮素材は、まあ大半が8ビット、256階調で、その特例としては、そのパナソニック製のね、カメラにいくつかある、10ビット。まあ、10ビットか。まあ、いいや。10ビットの、その H264 とかそういったものがあるんだけど、そっちはね、1024階調か。うん。っていうね、一気にこう、ガッと、扱える数が増えるわけですよ。論理的には。ね。論理的にはですよ。ハードウェア的にその全てのデータ、光の情報、色の情報っていうのは、そのもちろん受けることはできないから、一応その論理的な受け皿としてでっかいのを持ってるっていうことなんでね、必ずしもそれが優れてるとは限らないんだけど、ひとまずビット数が高いのはいいことだということでいくとですね、ちなみに12ビットのシネマ DNG ローは確か4096階調ですね。はい、はるかに上ですっていうので撮れるっていうこの凄さね。もうほとんどね、1枚1枚、そのシネマ DNG ローっていうのは、これ撮ったことある方だったらわかるんだけど、シーケンスなんですよね。普通は、動画を撮ると、1個の動画データとして出来上がるじゃないですか。10分撮っても30分撮っても出来上がるデータは1個。でも、シネマ DNG ローっていうのはシーケンス、連番データなんで、1秒間に、例えば、ま、30p だったら、1秒間に30個の写真ができるみたいなイメージなんですよ。うん。だから、非常に、なんだ。まあ、言ってみれば、一枚一枚が写真ってことです。はい。データがすごくでっかいんですよ。うん。だからね、ものすごく綺麗だし、ダヴィンチリゾルブとかを使って、非常に扱いやすいというか、まあ、色をこう変えたりとかなんだってして、自分なりのこうクリエイティブみたいなものを発揮しやすいんだけど、その代わり非常にこう、処理が重いんですよね。うん。まあ、今それを克服した、なんだっけ、B ローっていう、ブラックマジックローっていうね、新しいフォーマットのものが出る、まあ、一部では出てるんだけど、それがね、まあ、もう少しで、ポケットシネマカメラ 4K とかにも降りてくる、リリースされそうだっていうのをね、いや、まあ、それはもうグラント・ペティさんっていう CEO の方がね、言っているので、ね、それ非常にずっと待ってるんですよ。はい。そんな感じです。あ、やべえ、ちょっと今ね、設定間違えたなと。今ちょっと待ってくださいよ。ダメだ。うん。そろそろね、多分エンディング曲が流れ出します。うん。うん。まあ、いいや。ちょっと最近お便り、いつものあれですよ。Mac 持ってますかっていうね、2月のお便りコーナーにちょっといくつかいただいたので、今回それ1通だけ読ませていただきますね。ちょっと待ってくださいよ。コメント読むから。もう今全然準備なんてできてないんですよ。Mac。ちょっと今探してる間に話をするとですね、僕は Mac、最初に買った PowerMac G5 のね、2004年モデル、あれまだ実は僕持ってて、普通に自宅にあるんですよ。自宅のお尻になって、 ちょっと汚れちゃったけど、まだ元気に具を置いて、ちょっと上から読みます。じゃあ、ですね、特急カムイさんって方からね、いただきました。こんにちは。マックのことですが、僕の場合は A です。おー、A ですよ。ね、持ってると。僕が初めてマックに触ったのは小学校1年生の頃でした。父親にコンピューターを教えてもらっていたのですが、初めて触ったのは父親が持っていたパワーブック G3 の、ブラックでした。黒いモデルだったあったね。あったんですか。あんまり僕は G3、パワーブックに G3 があったことすら僕は覚えてないぐらいのにわかなんでね。あれですけど。小学校1年生の自分はインターネットを見るぐらいしかしていませんでしたが、それでも当時の自分にとってはすごい感動でした。その後も父親が大福マック、かっこ iMac G4、などを中古で購入し、それを自分が触っていた記憶がありますと。小学校2年生になると学校でパソコン授業が始まりました。僕は通っていた小学校に置かれていたのは Windows Vista で、授業の時にペイントで遊んだのが面白くて仕方がなかったので、その後何年かは Windows を使っていました。ペイントっていうのは Windows に標準で入っている、お絵かきソフトですよね。確か扱える色数が非常に少なくて、結構ジャギジャギした絵を描けるっていうのを僕も覚えてます。はい。中学1年生になった僕は、動画に興味を持ち始め、調子に乗って Adobe のプレミアエレメンツ、13を買ってもらいました。ところが僕が当時使っていた Windows 7ではスペック的に動かせるものではなく、また Mac への憧れが強くなってきていたので、父親に何度もお願いをして2009年モデルの iMac 21.5 インチを、5インチモデルを買ってもらいました。これが今から4年ほど前のことですと。この iMac が素早く動く上にとても使いやすくて、その後2、3年は使っていました。そして現在高校生になった僕は放送部に入り番組を作っています。すごいですよね。その間もたくさん Mac にはお世話になっていたんですが、昨年とある映像コンテストでグランプリに選ばれ、その受賞祝いとして父親が iMac 27インチの最新モデルを買ってくれました。これからも Mac やカメラのことをこのチャンネルでたくさん勉強させていただきたいと思います。これからも頑張ってくださいと。長文失礼しましたといただきました。特急カムイさん、本当ありがとうございます。もうこんなにね、素晴らしい文章を送っていただけるとまさか思っていなかったね。すごいですよ。これ読んでいると多分、特急カムイさんはまだね、高校生の、まだ1年とか2年とかそこら辺ですよね、きっとね。それでも放送部に入って、まあ、賞を取って、で、それで放送部に入って、番組を作っていると。はぁ、すごいです。どういったのを作るもんなんですかね、放送部っていうのは。僕なんかラジオとか、放送部っていうとね、まあ、ラジオっていうか、校内放送とかね、そういったのをなんかこう、イメージしちゃうんですけど、映像で、多分まあ映像の方なんだろうから、例えば学校内のね、行事とか、そういったもの、もしくはお知らせとか、そういったものを映像にして、校内で流すとか、そういうことなんですかね。もしくは PTA 向け何かとか、うん、親御さん向け何かとか、ちょっと気になるな。ぜひね、もしこれ聞いてくださっていたら、ちょっとコメントでそこら辺書いていただけるとすごく嬉しいです。はい。いや、すごい。マックン、そうね。確かに、今ね、もう本当、僕自身のね、僕の長男くんも今、中学校1年生ぐらいなんだけど、1年生なんだけど、もうMacBook Air をね、だいたい 4、5 年ぐらい前に上げてて、それずっと使って、何やってたっけ？もう今はなんかゲームしてるけどね、マインクラフトとかやってるけど、なんか割とリテラシーがあるらしく、いろいろプログラミング的な、スクラッチだ。そう、スクラッチっていう子供向けの教育用というのかな。プログラミング言語というか、それをスクラッチっていうのを使ってプログラミングの基礎の基礎みたいなのを学ぶみたいなのがあるんですよ。それを今ね、うちの長男くんもやってます。いろんな、使い方次第なんだけど、やっぱそういった道具もね、将来絶対的に必要になってくるはずなんで、僕自身もね、やっぱり買ってあげて、いろいろこう子供のね、可能性をこう探るというか、広げられたらいいなぁなんて思ってるんでね、その特急神さんのお父さんはね、素晴らしいなと、これ大金星だなと思いました。はい、そんだけでね、ちょっと今回も時間がこれさすがにもうないので、ここまでにしておきます。はい、あと25分以内に配信しないと大変なことになっちゃいますんでね。 はい、来週はちゃんと30分配信できるといいなと思いました。はい、そんなわけでね、ちょっと今回もまた短い配信となっちゃいましたけども、また次回お会いしましょう。ぜひまだまだコメントお待ちしてますんで、2月のお題は Mac 持ってますか、 A がはい、 B がいいえです。でもし Mac とか、まあ、Windows でもいいんですけど、思い出とかそういった思い出がね、もしあればぜひコメントに添えて、投稿していただければと思います。以上です。まあ、そういうわけで、今回もお届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。